この、イエス様のそのよみがえりは、イエス様のよみがえりは特別に何を指しているのかとですね。杉越の祭りはイエス様が杉越の子羊、これですね。つまり死のはずだったのに、その身代わりとなる子羊が代わりに亡くなることによって生きるその新しい命を表しています。種入れのパンの祭りは罪の全くないお方であるということを私たちが理解しています。この要塞は何を表しているのかと、コリント第一十五章の、はい、事実キリストは何の発音としてですか。そうです。他の言葉で言いますと、イエスによって眠っているものであれば、その人がよみがえりの希望を持つことができる唯一の理由は、根拠は何ですか。イエス様のよみがえりではありませんか。ですか、はい、ですから今この中にこの聖句は各時代の希望、結果316ページ、キリストは眠った者の発音として、この御言葉、この証の文は、このコリント第一、十五章の20節のこの聖句から来ています。じゃあ、そうすると23節も読んでみましょうか。23節。
ただ、各自はそれぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に、主の来臨に際してキリストに属する者たち。
しかしそのよみがえりも順序がありますと、いっぺんみんなではなく、最初はどなたですか。キリストです。そしてその次は、この主の来臨は何の話ですか。イエス様の再臨ではありませんか。再臨の時のことですね。その時にキリストに属する者たちの順番です。じゃあこの順番を、このコリント第一十五章の今度最後終わりのところに行きますと、51節52節どのように書いてありますか。
ここであなた方にお国を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして帰られる。
はい、じゃあというのは、
ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは帰られるのである。
じゃあここに2種類の人たちがいますね。またこの最後のラッパの時にどのような人たちがいますか。この中に何がおこぎですか。眠り続けるのではないと、眠っているものが、はい、じゃあ眠っているものが眠り続けることではない根拠は何ですか。理由はイエス様ではありませんか。イエス様のよみがえりです。ですからそのさっきですね、中合書のもし16節、もし
死人がよみがえらないならキリストもよみがえらなかったである。
でしょうね、うん、はい。そして13節、
もし死人の復活がないならばキリストもよみがえらなかったである。
でしょうね。じゃあ12節、
さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。
これがサドカイ人たちだということを私たち学びましたね。じゃあ17節、
もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。
そうです。じゃあそうすると今ここでですね、ここでずっとイエス様のよみがえり、はい、何として発音として、ですから1月16日の要塞は特別に何を、イエス様のよみがえりを指しています。イエス様のよみがえり。しかしこのよみがえりがこの中合書の、23節読んでみますと、順序がありますと私たち聖書の中に何回か よみがえりがありますね。例えばイエス様が亡くなった時、地震がありまして、お墓が全部どうなりましたか。全部開いたと書いてありますから。そしてイエス様がよみがえられた3日目のよみがえりの時どうなりました。ここから貴人たちがよみがえりました。すでにありましたか。ありました。そして私たちがタニエル中二書の2節を読んでみますと、そこにまたよみがえりがあります。タニエル中二書の2節、ここに特別よみがえりがあります。これは貴人のよみがえり、イエス様の再臨の時に、このコリント第一中五書にあるイエス様のラッパの時にあるよみがえりとは別に、ここに特別よみがえりがあります。どのようなよみがえりと書いてありますか。ダニエル中二章の2節、
1070ページ、また地の地流の中に眠っている者のうち多くの者は目を覚ますでしょう。そのうち永遠の命に至る者もあり、また恥と限りなく地獄を受ける者もあるでしょう。
そうですね。この復活は鬼人だけの復活でもなく、悪人だけの復活でもない特別な復活です。ですね。この復活はコリント第一中五章の52節にあるラッパの響く時にあるよみがえりとはまた違います。なぜならこれは鬼人のよみがえりですから。ですからこの中五章の23節にありますように、各自はそれぞれの順序に従わなければならないと、その順序があります。しかしそのよみがえりがどのよみがえりであっても、悪人のよみがえりでなければ、救いに預かるためのよみがえりであれば、そのよみがえりの信仰の根拠はどこにありますか。イエス様のよみがえりですから、イエス様が死人の初王としてのよみがえりと書いてあります。14万4000人は、黙示録14章の13節にどのように書いてありますか。13節。
また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今からのうち主にあって死ぬ死人は幸いである。
じゃあどの死人が幸いであるとありますか。今からのうちと書いてあります。今からのうち、ここに書いてあるのはですね、はい、じゃあここに書いてある今からのうちというのはいつの話ですか。7節にありますように、何の時が来たからである。裁きの時が来たからである。さあ今からのちという意味はいつからですか。裁きの時からです。はい、同じ14章の7節で、何が来たからである。神の裁きの時が来たからであるとあります。そうするとその裁きが来た時がいつでしたか。1844年です。ですから黙示録14章の13節の今からのちはいつですか。裁きの時から、つまり1844年から主にあって死んだ死人は幸いである。なぜですか。一説に誰が、14万4千人が、彼らはどこに数えられる群れですか。14万4千人です。じゃあこの14万4千人はどのようなものなのか。4節に、彼らは子羊が行くところへは、その証拠がどこにありますか。1節です。1節どのように書いてありますか。子羊と共にいたと書いてありますから、どこいてもついていたことではありませんか。ずっとついていかなかったのに急に天国にいてそこにいるんですか。ありえないんですね。ですから14章には彼らが 初王であると。子羊が行くところへはどこへでもついていきますとあります。証拠が一節です。彼らは初王です。さあ、そうするとこの初王の中で13節に裁きの時が始まってからどのような人たちがいますか。死んだ人たちがいます。いますか。はい、書き記せ。何を書き記しますか。何が彼らについていくと、何が彼らについていくと、技がついていくと。この技は黙示録22章の12節のその技です。イエス様がいらっしゃるときにそれぞれの仕業に応じて報いてくださるその技の話です。じゃあその技が何であったのか。初代文書460ページ、460、初代文書の460、短絡の一番初めを見てみますと、ここまた夜中が出てきます。今回私たちのこの学びの中で夜中の話がありましたか。
はい、
はい、じゃあ神がご自身の民を救おうとされた時はいつでしたか。でその時にこの前から2、4、6、7行下の方、大地震が起こった。
墓が開かれた。そして第三天使の使命を信じ安息日を守って死んだ人々が栄華された姿で土の寝床から現れた。彼らは神ご自身の掟を守った人々と結びたもう平和の契約を聞くのであった。
そうです。じゃあそうすると黙示録14章の13節に彼らは特別に幸いだと、幸いだと。なぜなら彼らはその技がついてきますと。彼らに、じゃあその技が何でしたか。その技が中二節の技です。中二節の技は何ですか。
神の
戒めを守りイエスの信仰を持っています。これが今証の海では彼らが第三天使のメッセージを信じ安息日を守って、つまり安息日が生ける神の印、つまり彼らの額に生ける神の印が押されています。この額に印が押されている人たちを黙示録7章の3節では私たちの神のしもべです。私たちの神のしもべが誰かと、ダニエル6章に行きますと、ダリウス王がダニエルのことを何と言いましたか。6章、ダニエル6章、黙示録はダニエル書と比較して学ばないと正しい学びにはなりませんから、黙示録7章の三節のしもべが誰かということを知るためにはダニエルの6章を読めばわかります。じゃあダニエル6章のですね20節、
あなたが常に仕えている神、
じゃあ彼がダニエルが常に神様に仕えていたのは何でしたか。これが黙示録14章の12節です。常に神様に仕えるというのがこの黙示録14章の12節です。そうするとじゃあここに誰ですか。生ける神のしもべです。何のためにダニエルがここでそのライオンの穴に入れられましたか。理由は何でしたか。神様の律法、この獅子の穴に入れられたのは神様の律法のことです。本当ですか。じゃあタリオス王がどう言いましたか。タリオスというかこの彼を訴えていた人たちが話した言葉があります。6章の、
我々はダニエルの神の律法に関して彼を訴える口実を得るのでなければ、
ですから古説に書いてありますように、彼がライオンの穴に入れられた唯一の理由は何でしたか。神様の律法です。ですからこれを知っていたダリオス王が、あなたが常に仕えている神は、ダニエルが仕えていたのは何ですか。神様の戒めを守っていたことです。 ですから、じゃあこれが生ける神のしもべです。つまり、黙示録7章の3節の生ける神の誰のしもべらの額に何をしますか？印をします。彼らの数を聞いたら4節。14万4千里あった。安息日を守って死んだ人々が、その黙示録14章の13節の人たちが、はい、死んだ経験がありますかありませんか？ありますね。すると、イエス様が何の発音ですか？よみがえりの発音。順序があります。まず、キリスト。そして、それぞれの順序があって、最後はラッパの時に。ですから、その順序に従って、どのよみがえりも、よみがえりの希望を持つ根拠は、要塞としてのイエス様のよみがえりであると。各時代の、希望、血管の316ページ、血管の316ページ。2番目の段落、キリストは
人は眠子の発音として死人の中からよみがえられた。彼は要塞の束の本体であった
。はい、要塞の束の何ですか？本体ですと。はい。
そのよみがえりは要塞の束が主の前に捧げられる日に起こった。
どの日に起こりましたか？要塞の束をいつ捧げるようにレビ記23章の注意説に命じられましたか？安息日の翌日、安息日の翌日にこれを携えてきて、祭司が主の前でこれを揺れ動かさなければならないと、うん、しかしもちろんそれが祭司が許したことではないんですね。しかしイエス様はこの日によみがえられました。実際この日にどのようなことが起きたか、今度聖書から見てみます。まずイエス様がよみがえられた朝です。マタイ28章の11節から15節見てみます。マタイ28の11から15。
女たちが言っている間に万人のうちのある人々が都に帰って一切の出来事を祭司長たちに話した。祭司長たちは長老たちと集まって協議を凝らし、ペリソツたちにたくさんの金を割った。弟子たちが夜中に来て我々の寝ている間に彼を盗んだと言え、万一このことが総督の耳に入っても我々が総督に問いて、あなた方に迷惑がかからないようにしよう。そこで彼らは金を受け取って言われた通りにした。そしてこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。
はい、じゃあまずここ面白い話ですね。晩をしてた人たちが何と言わなければなりませんか？自分たちが何をしている間に。これほど素晴らしい知恵もあるんですかね。でもこれが何のためにこのようにしましたか？何をなかったことにしたいと。よみがえりこのことですね。この16日の要塞、今まで1500年以上ずっと教えてきた、自分たちが守ってきたその本体を無視するために彼らが考案したのがこの話です。まあこの人たちはお金ももらっていろいろ全部したんですね。自分たちが別にどうでもいい話だから。さあ、しかし問題はですね、この問題ではなく、ルカ24章を見てみましょう。ルカ24章の10節11節。ルカ24章の10、11です。
この女たちというのは、マグダラのマリア、ヨハンナ、およびヤコブの母マリアだった。彼女たちと一緒にいた他の女たちも、このことを人たちに話した。ところが人たちにはそれが愚かな話のように思われて、それを信じなかった。
はい、じゃあ人たちです。人たち 人たちにとってこの話がどのような話だったと書いてありますか？愚かな話だったと。愚かな話って何ですか？
作り話。
作り話。テイルです、テイル。じゃあこれ、もし彼らがそのままこれを認めたらどうなったと思いますか？何回も説得するから今度見に行きましたね。うん、でも初めからイエス様がいつよみがえるとおっしゃいましたか？
3日
目にということはずっとおっしゃってたんですね。しかし彼らはそれを信じなかった。はい。でもそのまま信じない人たちは置いといて、今度、レビ記ですね、23章の14節を読んでみましょう。この、要塞のこの、守る方法があります。レビ記23の14節です。
あなた方の神にその供え物を捧げるその日まで、あなた方はパンも焼き麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて世々長く守るべき定めである。
ありがとうございます。さあ、この要塞をどのように守るべきであったか。今この聖句にありますように、何をするまで？この供え物を誰に？神に。誰の？じゃあこの言葉とヨハネ20章の17節を見てみましょう。ヨハネ20章の17節。ヨハネ20章の17節。
イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ私の兄弟たちのところにいて、私はあなたの、私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと彼らに伝えなさい。
じゃあ今この聖句とヨハネ20章の17節とレビ記23章の14節と何かこう似てるところがありますか？
あなた方の神、
それだけですか？触れてはいけないと。週4節では神様に捧げるまではどの神に？あなた方の。はい。この一つ一つの表現がそのままイエス様が繰り返されています。今理事書の17節に、イエス様が要塞の本体であるということをこの言葉で見ることができますか？
はい、
ですね。一つ一つ。しかしこのレビ記23章のですね、十節見てみますと、十節。イスラエルの、はい。
私が大の地に入って穀物を借りる。あなた方は穀物の発送の旅を祭司のところに携えてこなければ。
じゃあ何を持って祭司のところに携えてこなければなりませんでしたか？穀物の発王の束とあります。しかしイスラエルの人たちのその歴史の中で必ずしもこの束を持ってくることができなかった時もあります。その時にはこの原文を見てみますと、この発音の束というところにヘンドフルと書いてあります。ヘンドフル、ヘンドフルという意味はこの両手でいっぱい大体、両手でいっぱい大体、これがオメルですよ。オメル、皆さんオメルの話どこかで聞きましたね。マナを1日1人の分がオメルでしたね。そうですよ。ですからこの麦を束を持ってくることができないときにはこの穀物のオメルを、つまりこのオメルって言われてもちょっと難しいからハンドフル、両手いっぱい、これを穀物を持ってきました。じゃあなぜこれハンドフルということになりますとですね、 他の表現で言うと手で数えるぐらいという意味になります。子供が数えるときどうしますか？ですね、じゃあお父さんがもう自分の指も貸してあげたいんじゃないですか。それ以上いかないから、これヘンドフルというのはその意味があります。またこう数える、つまり数が少ないですね。じゃあこれがどのように成就したか見てみます。イエス様がこのよみがえられたときに、マタイ27章を読んでみましょう。マタイ27章、マタイ27章52節53節。
また彼が
開け
て眠っている多くの生徒たちの遺体が生き返った。そしてイエスの復活の後、地下から出てきて聖なる都に入り、多くの人が現れた。
皆さんどう思いますか？墓から出てきてという表現、沖縄は立派な墓がたくさんありますね。そこから人がどんどん出てきたらどうなりますかね。すごいことですね、本当に。しかしこの時に墓が開かれ、そこからどう書いてありますか？今多くの生徒たちの死体が生き返って、イエス様のよみがえりとともに出てきました。さあ、しかしですね、その前に23章の注意説いきます。23章のレビキ23章の注意値。
彼はあなた方の受け入れられるように、その束を主の前に塗り動かすであろう。すなわち祭司は安息日の翌日にこれを塗り動かすであろう。
じゃあ誰が塗り動かさなければなりませんか？祭司がです。これは他の人がする、何か個人で自分ですることではなく、誰がしなければなりませんか？祭司がしなければならないんです。ということは、私たち、この14日の始まるときに、イエス様は何をなさいましたか？弟子たちに。主の晩餐。この主の晩餐は何を意味していると学びましたか？イエス様の祭司職、祭司の働きではありませんか？でしたね。ですからこの方がよみがえられた時には、もうこの方は何としてよみがえられましたか？祭司です。また主任はされてませんが、この方はすでに祭司です。じゃあそうするとエペソ4章の8節読んでいます。イエス様の昇天の時のことです。イエス様の昇天の時、
彼は高いところに登った時、虜を捕らえて引き受き、人々に賜物を分け与えた。
ありがとうございます。イエス様が昇天される時、誰を引いていかれたとか言ってありますか？虜。この虜は何ですか？イエス様のよみがえりの時によみがえてきたこの人たちです。じゃあどうして彼らを引いて行かれましたか？何をしなければなりませんか？神様の前で、これをどうしなければなりませんか？より動かさなければならないんです。誰として？祭司として。しかしこれは40日後です。この彼らを連れて引いていかれたのは40日後です。じゃあその日、イエス様がどうおっしゃいましたか？イエス様がマリアに、さっき読みましたように、これがいつの話ですか？夜ですか？朝です。朝の時点で触るなとおっしゃってます。なぜだと、理由はありますね。またはい、しかしヨハネ20章を見てみますよ。ヨハネ20章中9節。
その日、すなわち週の初めの日。
じゃあいつの話ですか？これ週の初め、これいつの話ですか？この日の夕方ですね。朝の段階ではまだ触ってはならないとおっしゃってるのに、 この日の夕方にはどこにいらっしゃいましたか。はい、そしてこの27節です。
それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。
じゃあマリアに言われた時と違いますか、同じですか。
違
いますね。どう違いますか。今度は触っても大丈夫ですね。ということはなぜ触っても大丈夫ですか。父なる神様のところに行ってこられたんですよ。違いますか。これどう書いてありますか。そうですね、その日のうちに、その日のうちに、どれぐらいの距離ですか。考えてみてください。よみがえられてもこの方も私たちと同じ人生をおとりになったままです。その方が日曜日の朝には触ってはいけないとおっしゃって、夜には触ってっておっしゃるんです。理由は何でしたか。まだ私の父に報告してないからということです。さあ今この一つ一つ、じゃあその方が上に天に行かれてどうしてそこに行ってこられたんですか。何のために。ご自分の報告ですね。でも神様行かないとご存知ではないから、これがこの方が祭司としての働きを、お父様の承認を受けることですよ。その就任式は個人説ペンテコステにありましたけれども、ですから今度40日後にエペソ4章の8節、高いところに登られるときどう書いてありますか。トリコ、はい、その後の説明は各地の規模結果384ページからそこに書いてありますから、皆さんが個人的に読んでください。ですからこの一つ一つを見てみますと、イエス様がこの初歩のこの要塞の本体、しかし特別にこの要塞は何の初歩、眠った者の発音として、私たちこれを覚えたいと思います。これがコリント第一中央書でずっと説明している、イエス様のよみがえがなかったら私たちの宣教もあなた方の信仰もすでに眠っている者にも希望がないと。しかしこの方の要塞、つまりですから1500年前からずっと1月16日を要塞捧げました。彼らが初歩ですね。皆さん例えばトマトを植えるとかキュウリを植えるとかありますね。庭に初歩捧げてますか、神様に。それが何であってもです。何者であっても。人もです。ウイゴは私のものであるとおっしゃっています。私たちが忠実に初歩を神様のものとして区別するときに、私たちの信仰生活は変わってきます。まず、あとはどうですか？まず神の義と神の国と神の義を求めなさい。これが実際的に私たちの経験に実現される一つの方法です。ですからイエス様が、なんかこれは小さいこと、そうですよ、この小さいことにおいて私たちの心を表現することを神様は望んでいらっしゃいます。 ですからイエス様の思いどうでしたか。あのイエス様、マリア愛された方ですか。マリアの家でいつも休まれた方ですか。そのマリアが触ろうとしているときどうおっしゃいましたか。ちょっと待って、なぜでしたか。ご自分は父なる神様に、これが第一、これがクリスチャンです。これが要塞を守るクリスチャンの生き方です。私たちがですね、今回本当にこの、限られた時間、いつもそう思いますが、7つの祭りの学びの中でですね、この3番目、までしかできないかなと思いますが、しかしこの中で私たちが今回学んだこの中で、自分がクリスチャンとして神様の御言葉の光に歩むものとして、どの部分をどうチェックするべきか、一人一人に教えが与えられたと思います。ですから、すべての祭り、祭りという意味は何でしたか。定められた場所と定められた時です。誰が。神様が、主が。ですから、主が定められた時に、主が定められた場所で自分の身を置くならば、間違いありますか。間違いないですね。これが七つの祭りを通して教えられた、イエス様の働きによって、イエス様の働きによって、その祝福を受ける一人一人の経験です。はい、体操と欠陥221ページ最後の段落です。体操と欠陥221ページ221、後ろから2行目になりますね。最後の段落です。救い主の
中歩の恵みに預かりたいと思う者は、神を恐れつつ清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはならない。貴重な時間は快楽や虚食、または利益の追求に費やすのではなくて、真理の言葉を熱心に祈りとともに研究するために用いなければならない。
ありがとうございます。ここまでです。じゃあもう一度読んでみましょうか。どのように書いてありますか。
救い主の自由本の恵みに預かりたいと思う者は、神を恐れつつ清潔を完成していくというその義務を何者にも妨げられてはならない。貴重な時間は快楽や虚食、また利益の追求に費やすのではなくて、真理の言葉を熱心に祈りとともに研究するために用いなければならない。
時間は何のために用いるべきだと書いてありますか。真理の研究。はい、この真理の研究を妨げているのが何であるとか書いてありますか。ここに快楽や虚食を、そして、はい、私たちの義務、これは神様のための義務、これは何ですか。真理の言葉を祈りとともに研究することです。なぜなら人は理解するとします。自分がどんなにできないものでも理解するとします。皆さん覚えていらっしゃいますか。あのヨハネ福音書に38年間歩けなかった人いますね。でも歩けないのに彼は何をしようとしましたか。イエス様にお会いする前、何をしようとしましたか。その水が動くときに入ろうとしましたね。動けないものなのに。考えてみてください。自分で動けないものなのに何をしようとしましたか。なぜですか。求めてるからではありませんか。はい、人は自分が本当に求めるならします。いやちょっと時間が、それぐらいの思いということですね。本当に行きたければ時間がと言わないで行きます。まあ、これがありのままの状態です。ですから私たちが、ここにありますように、何が義務ですか。救い主の中保の恵みに預かりたいと本当に思うなら、何とか言ってありますか。はい、何に用いるべきだと。 真理の言葉を熱心に祈りとともに研究するために用いる皆さんと私になりますように、この時間の学びを終わります。